新年明けましておめでとうございます。感慨深い人の行動は軽はずみではありえないし、反対に考えの浅い人の行動が慎重ではありえません。考えと行動は不可分の関係にあります。私たちの心の中にはたくさんの考えが入力されています。しかしその考えがすべて行動につながるのではありません。私たちの心の中に入力された考えの中で一部分が行動として現れます。したがって心の中に入力されていない考えは決して行動として現れることもできません。意識的であれ無意識的であれ、行動の土台は考えであるからです。それゆえ心の中に善良で義なる考えを持ったことのない人は善良で義なる人生を生きるわけがありません。神様がノアの時代に堕落した人間の世の中を洪水で審判されました。その時神様が堕落した人間を審判なさった基準が何だったのか、創世記6章5節が明かしてくれています。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、神様の審判の基準は人間の行動以前に心の中の考えでした。心の中で考えるすべての計画が常に悪いことばかりである人は、その人生自体が常に悪であるほかありません。ここで私たちは信仰人がどんな人なのか定義を決めることができます。仏教の信者はその心の中が仏様と仏様の仏法に対する考えでいっぱいに満ちた人です。クリスチャンは言うまでもなく、三位一体の神様と神様の御言葉に対する考えでその心が充満している人です。2000年前この地に来られたイエス様は、ご自分の昇天以降に聖霊が降臨なさることを予告なされながらこの世におっしゃいました。ヨハネによる福音書14章26節です。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。神様の霊である聖霊様は、平素私たちに主の御言葉が思い出せるように私たちを助けられます。それならば誰が聖霊が充満している人でしょうか。よどみなく祈れなくても、夜を明かしながら山で祈れなくても、人の目に目立って見える行動をしなくても、毎時に毎日私たちの主の御言葉を考えながら生きていく人です。その人は主に従う道から外れることができません。信仰とは天地を創造なされた三位一体の神様を思うことです。神様が聖書を通じて掲示してくださった神様の御言葉を考えることです。自然の理と人間の歴史を通した神様の摂理を考えることです。いくら教会に通っても、三位一体の神様と神様の御言葉と神様の摂理に対して考えながら生きないならば、その方は習慣的な宗教人であるだけ真の信仰人ではありえません。習慣的な信仰人として生きては、また再び新年を迎えるとしても不安と心配の中で無意味に過ぎ去ら せた昨年の繰り返しに過ぎなくなるでしょう。主が今日の本文33節を通して次のように命令なされます。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。ここでこれらのものは皆というのは食べて飲んで着るものの通称である世の中の物事です。私たちはいつも神様に条件をつけます。私が願う世の中の事物をまずくださるなら、神様を一層ちゃんと信じて神さんによりより服従し、より忠誠を尽くすという条件です。しかし条件をつけるというのは取引であり信仰ではありません。神様が私たちと結びたいことは取引関係ではなく、条件が伴わない信仰の関係です。これが主が私たちに何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと命令なさった理由です。一言で言って、人生の優先順位を神様に置くという意味です。それがまさに信仰であり、そのように信じると神様が全てのことに責任を負ってくださるということです。故に信仰は優先順位の問題です。いくら信仰の年輪が長くても、人生の優先順位を自分自身に置く限り、その人は神様と取引する人であり、神様を信じる人ではありません。女性が子供を産むと、自分の人生の優先順位を生まれたばかりの赤子に置くように、若い男女が愛に陥ると、人生の優先順位を愛している恋人に置くように、信仰はいつでもどこでも神様に人生の優先順位を捧げることです。信仰の理がこのように自明なことなのに、多くの人々が神様を信じることより取引をしようとするのは、考えもなく信じようとするためです。それで主が今日の本文25節から28節を通してこのようにおっしゃいます。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。神様を信じると言いながらも、人生の優先順位を自分に置くのに忙しく、貧しければ貧しいなりに、裕福なら裕福なりに、世の中の事物に縛られて、気がかりと心配から逃れられない人間たちに向かって、主が考えてみなさいと命令されます。ギリシャ語動詞、カタマンダノは、学ぶ、観察する、熟考するという意味の動詞です。空中を飛ぶ鳥たちに一度学んでみてください。 鳥たちが自分の食べる種をまきますか。秋になると鳥たちが借り入れて一年の食べる食料を倉庫に積み重ねておきますでしょうか。全くそんなことはありません。それにもかかわらず鳥たちは神様の摂理の中で何の心配もなしにその日その日を最善を尽くして生きていきます。人間の体を一度観察してみてください。生まれたばかりの子供の背が両親の心配で伸びますでしょうか。両親の心配では1ミリも伸びさせることはできません。しかし食事を十分に済ませなかったいくら貧しい家の子供も神様が育つだけ育ててくれます。また野の花たちがどのように咲いて育つのか一度考えてみてください。花が美しい染料を求めようと探し回るためにロークするとか直接紡ぐのを見たことがあられますか。飛び回る鳥たちとは違って花は一箇所にじっといながらも花を咲かせませんか。そんなふうにして咲くからと花がみすぼらしいですか。むしろその反対です。29節から30節です。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。風紀栄華の象徴であるソロモンの服が華麗に見えるとしても生命を持たない布が眩しい生命を含んだ花の美しさにどのように対することができましょうか。ですが花が千年万年咲いているのではありません。今日眩しく咲いていて明日になるとしぼんで炉に投げ込まれる野の花でさえ神様がそのように美しく装ってくださるならば、その神様がご自分の一人子まで諦めるほどに愛されたご自分の子供たちこそは言うまでもありません。それなのに神様を完全に信じられない人間たちに向かって主は、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよと叱責なされました。2000年前主からこの叱責を直接受けた人々は神様を信じない異邦人ではありませんでした。彼らは神様の選民であることを自負していたユダヤ人たちでした。しかしなぜ彼らの信仰は主の叱責を受けるほどに薄かったのでしょうか。神様を信じると言いながらも考えることをせずに信じていたからです。考えの欠如が主の目に情けない信仰として終わってしまったわけです。それで主が考えてみなさいと命令なさったのでした。考えてみなさいと命令なさった主の御言葉は31節から33節でこのように続きます。だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。考えてみてください。私にないといけないものを知らない神様であるならば そんな神様がどのように天地を創造した全能なる神様でありえましょうか。赤子を産んだ両親が子供の必要を子供より一層よく知っているように、私たちを創造なさった神様が私たちに必要なものを私たちよりさらによくご存知ないのでしょうか。ないのではないでしょうか。私が願うものが今私に与えられなかったならば、それは神様の目には私に不必要であるか、それともまだその時になっていないためではないでしょうか。このように私たちが天地を創造なさった神様を考えると、神様が私たちに約束なさった神様の約束を考えると、自然の理と人間の歴史を通した神様の摂理を考えると、自分自身に人生の優先順位を置くことで心配と不安に押さえつけられている生きる異邦人の人生から脱皮して、神様を人生の優先順位として使える真のクリスチャンとして生きるほかありません。それで主の御言葉は34節でこのように結ばれます。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。主は明日のことは明日自らが思い悩むことであるので、あなたたちは思い悩むなとおっしゃいます。明日のことは明日自らが思い悩むというのはどういう意味でしょうか。明日のことは明日という日を許可なされた神様が責任を負ってくださるということです。神様が明日の責任を負ってくださらないならば、私たちにわざわざ明日という日を再びくださる理由がどこにあるでしょうか。それゆえ心配に襲われて夜通し一睡もせずイライラするなということです。心配、気がかり、それでただ1ミリの背も伸びさせることができないことのように、心配や気遣いでできることといえば、自分の生命を自ら短縮させること以外には何もありません。ですが神様が私たちの責任を負ってくださるからといって、私たちの人生に苦難や苦難による辛さがないのではありません。主もその日の苦労はその日だけで十分であるとおっしゃったように、私たちが生きている限り苦難と人生の苦労があるものです。ここで私たちは問い返すほかありません。いや、神様が私たちの責任を負ってくださるなら、初めから苦難や苦労があるべきではないのに、私たちに苦難と苦労を味わわせる理由は何でしょうか。この質問に対して神様がすでに2000年前にパウロ使徒を通して私たちに答えてくださいました。ローマの信徒への手紙8章18節です。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。この聖句で一番重要な単語は思いますです。考えてみてください。私たちが神様を信じるのにも私に苦難があり人生の悩みがあるならば、それは神様が無能だからでしょうか。神様が私を相手にいたずらをなさっているのでしょうか。私を救うためにご自分の独り子を十字架の生贄として見なされることまでなさった神様であるならば、そんなわけではないのではないでしょうか。苦難と人生の悩みを 石切りのみとみなして、私たちの心の角張った部分を削り、私たちを純金のように新しく作ってくださるためではないでしょうか。このように考えてみさえすれば、現在の苦難は将来の私たちに現れる栄光と決して比較できないのではないでしょうか。まあ、しかし考えることをしない習慣的な宗教人として生きていくならば、天地を創造なされた神様を信じると言いながらも、風に揺れる葦のように与えられた状況によって一喜一憂する私たちに対して、主が信仰の薄い者たちよと叱責なさらないでしょうか。ただいま2013年新年が始まりました。しかし私たちの周囲の予見はバラ色ではありません。経済は世界的な景気の沈滞で、そのいかなる年より展望が暗いです。先月12月12日、長距離ミサイルロケットウナー3号の発射に成功した後、核実験のカードまでいじっている北朝鮮との関係は誰も予測が不可能です。日本では極右政権が立ち、これから日韓関係、ひいては東北アジアの政情がどのように展開されるのかも分かりません。2月末にはパク・クネ18代大統領が率いる新政府が出奔します。私たちの政治がまだ後進性を脱皮することができず、与野党が極限の対立をしているせいで、ノームヒョン政府の初期には大統領弾劾騒動で、イーミョンバク政府の初期にはアメリカ産の牛肉輸入によるろうそくデモ集会で全国が大きく動揺しました。パク・クネ政府の出奔とともに、与野党がまたどのような極限の対立で私たちを不安にさせるかも分かりません。このようにただいまちょうど始まった2013年は全く楽観的ではありえません。そうだとして、神様を信じる私たちが不安と気がかりと心配で焦りながら新年を迎える必要はありません。一度考えてみてください。どんな年であれ、問題がない年がありましたでしょうか。しかし考えてみてください。過ぎ去ってみると、神様が責任を負ってくれなかった年がまたありましたでしょうか。それゆえ考えてみましょう。2013年を私たちに新年として与えてくださった神様が、この新年もなぜ責任を負ってくれないということがありますでしょうか。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない鳥たちがどうすればこの世の中にこんなに多いのか考えてみてください。染料を求めようと探し回ることもせず、紡ぎもしない野の花がどうしてあのように眩しく美しいのか考えてみてください。そのすべての天下万物を主観なされる神様を考えてみてください。私たちに必要なものをすべて知っていらっしゃり、世の中が終わる日までいつも私たちと共になされるという神様の御言葉を考えてみてください。一体何が私たちを怖がらせ、私たちが怖がるものが何でしょうか。私たち皆、毎日神様を考え、神様の御言葉を考えて、神様の摂理を考えるクリスチャンとして新年を迎えましょう。そしていつでも、どこでも、どのような状況の中であれ、私たちの人生の優先順位をまず神様に捧げましょう。 たとえ暴風が吹きすさんでも、吹雪が吹きつけても、神様が必ずそのすべての力を集結させて、私たちの人生の中でご自分の善良なる御心を成し遂げられるでしょうし、私たち各自の2013年は神様によって本当の新年として編み上げられることでしょう。お祈りいたしましょう。私たちを信じられて、また再び1年の機会をさらに許してくださって感謝いたします。そして新年の初日の初めの時間、信仰とは天地を主観なされる神様を考えることであり、神様が聖書を通じて啓示してくださった神様の御言葉を考えることであるあり、自然の理と人間の歴史を通した神様の摂理を考えることであることだと悟らせてくださり感謝いたします。心配と不安の霊雲が私を覆おうとするとき、種もまくことも刈り入れもせず、鳥たちを食べさせて旗折りもしない花に美しさを彩らせる神様を考えるようにさせてください。苦難の悩みが迫るとき、現在の苦難は将来私たちに現れる栄光と比較できないという神様の御言葉を考えさせてください。すぐに私の目に見えなくても、神様は私の人生の中で時間と空間を超越して成し遂げていらっしゃる神様の摂理を考えさせてください。今年一年の間、毎日考えるクリスチャンになり、いつでもどこでも私の人生の優先順位をまず神様に捧げさせてください。そのようにしてこの一年の間、私たちの人生を通して、この時代の歴史の中に神様の御心が成し遂げられるようになされて、神様くださった2013年が主の中で名実ともに新しい年に編み上げられますように、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。